聖書を読みます。最初に旧約聖書から呼ぶ記第3章、旧約聖書の777ページです。呼ぶ記第3章。やがて呼ぶは口を開き、自分の生まれた日を呪って言った。私の生まれた日は消え失せよ、男の子を身ごもったことを告げた夜も。その日は闇となれ、神が上から顧みることなく、光もこれを輝かすな。暗黒と死の闇がその日をあがなって取り戻すがよい。密雲がその上に立ち込め、昼の暗い影に脅かされよ。闇がその夜を捉え、その夜は年の日々に加えられず、月の一日に数えられることのないように。その夜ははらむことなく喜びの声も上がるな。日に呪いをかける者、レビアタンを呼び起こす力ある者がその日を呪うがよい。その日には夕べの星も光を失い、待ち望んでも光はささず、明け物のまばたきを見ることもないように。その日が私を身ごもるべき腹の戸を閉ざさず、この目からロークを隠してくれなかったから。なぜ私は母の胎にいるうちに死んでしまわなかったのか。せめて生まれてすぐに息絶えなかったのか。なぜ膝があって私を抱き、乳房があって乳を飲ませたのか。それさえなければ今は黙して伏し、憩いを得て眠りについていたであろうに。今は廃墟となった町々を築いた地の王やサンギラとともに、金を蓄え館を銀で満たした諸侯とともに、なぜ私は葬り去られた流産の子、光を見ない子とならなかったのか。そこでは神に逆らう者も暴れ回ることをやめ、疲れた者も憩いを得、囚われ人も共に安らぎ、追いつかう者の声はもう聞こえない。そこには小さい人も大きい人も共にいて、奴隷も主人から自由になる。なぜ労苦する者に光を賜り、悩み嘆く者を生かしておかれるのか。彼らは死を待っているが死は来ない。地にうずもれた宝にも勝って死を探し求めているのに、墓を見出すことさえできれば喜び踊り歓喜するだろうに。行くべき道が隠されている者の前を神はなお柵で塞がれる。日ごとのパンのように嘆きが私に巡ってくる。湧き出る水のように私のうめきはとどまらない。恐れていたことが起こった。危惧していたことが襲いかかった。静けさも安らぎも失い、行こうこともできず、私は罠なく。新約聖書からローマの信徒への手紙第8章18節から25節まで、新約聖書の284ページです。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく、服従させた方の意思によるものであり、同時に希望も持っています。つまり被造物もいつか滅びへの霊俗から解放されて、神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。被造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけでなく、霊の発砲をいただいている私たちも、神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。 私たちはこのような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら忍耐して待ち望むのです。祈ります。天地万物の作り主、歴史の支配者でありたもう生ける誠の神よ、最悪のものからさえも善を生み出すことのできる全能の主よ、今日私たちは広島と長崎の原爆記念日に挟まれたこの日曜日に、59年前にこの国を襲った恐ろしい悲惨を思い起こしながら御前にひざまずいています。神よ、あなたはこのように恐ろしい大量殺戮兵器を研究開発したり配備したり、ましてそれを使ったりするようなことを決してお望みになりません。それにもかかわらず世界はこの大きな罪を悔い改めないばかりか、かえってあなたの御心に逆らって推し進めようとしています。どうかこの世界を憐れみ、深い罪から救ってください。すべての人をそのような悪から解放してください。私たちはそのことを思い、今日心を込めて世界の平和のために祈るものであります。どうかあらゆる核兵器のない世界を来たらせてくださいますように。そして私たちのこの国が唯一の被爆国として、あの言語に絶する苦しみの証人としてそのことを世界に訴え続けることができますように力をお与えください。神様、この世界には憎しみと報復の悪循環が際限もなく繰り返されています。どうかあなたの全能の御力によってこれを断ち切ってくださいますように。そして世界のすべての教会と主イエスに従って生きるすべての人々に、そして今この礼拝に集まっている私たち一人一人にも、新たな信仰と希望と愛を与えて、あなたの平和の道具としてお持ちくださいますように祈ります。作り主なる御霊よ、今私たちのもとにおいでください。神様、教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に鈴木栄さんの病状が憂慮されております。どうか主イエスキリストがいつも傍らにいてくださいますように、ご家族の方々を日々支えてくださいますように祈ります。お年を召された方々や体調の優れない人々を、この厳しい暑さの中でもどうかあなたがお強めくださいますように、今も愛する者を失った悲しみの中にある友を慰め、人生の難しい問題で悩む友を力づけ、気流の外国人や 外国に滞在中の友を顧みてください。しばらく教会から遠ざかっている友をどうか再び導き返してください。旅にある友には旅路の平安をお与えください。夏休みの間、教会学校の愛する子どもたちを事故のないようにお守りください。そしてこの町に住むすべての市民の方々の上にあなたの恵みが今週も豊かにありますようにお祈りいたします。この礼拝に最後まであなたご自身が親しく臨んでくださり、私たち一同が新たな希望を抱いて家路に着くことができますようにお願い申し上げます。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。一昨日は広島の原爆記念日でした。そして明日は長崎の記念日です。で、この2つの原爆記念日に挟まれた今日の日曜日に、私たちはやはりあの悲惨な出来事を思い起こしながら礼拝を捧げたいと思います。先日教会カンファレンスに出席された方々は、まだ記憶が新しいと思いますが、その会場に行く途中でバスが丸木美術館に立ち寄りまして、原爆の図というのを皆さんでご覧になりました。で、丸木夫妻が絵であれを表現なさった、そのことが今日まで残って私たちの胸を揺さぶり続けていますが、それを文章で書いた人が何人かいます。で、私は今日は原民喜という作家のことをちょっとお話ししたいと思います。で、丸木さんたちがちょうど絵で表現したようなことをこの原さんという人は文章で表現しました。で、彼は30歳ぐらいから活発な創作活動を始めた作家ですが、あの三田文学というあの文芸誌によっていろいろな作品を発表した人です。で、油が乗りかけた頃、ちょうど40歳になった時に彼はふるさとの広島で被爆しました。それ以後彼はすべての作品をこの自分の被爆体験ということを軸にして書きました。で、その一つに夏の花という短い作品があります。で、この夏の花という短い作品の中に印象的な詩が出てきます。ご記憶の方もいらっしゃるかもしれませんが、被爆直後の光景を描写したものです。で、彼自身はカタカナで書き殴るような書き方の方がふさわしいというふうに言いまして、事実カタカナを使って書き殴りました。断片的な言葉です。とても何かまとまった文章というようなものではない、断片的な言葉が出てくる。引用いたします。ギラギラの破片や灰白色、これは灰色という字と白い色という字と書いてありますが、白っぽい灰色という意味でしょう。灰白色の燃え殻が広々としたパノラマのように赤く焼けただれた人間の死体の奇妙なリズム、すべてあったことかありえたことなのか、 と剥ぎ取ってしまった後の世界、転覆した電車の脇の馬の胴なんかの膨らみ方は、プスプスと煙る電線の匂い。それで終わりです。非常に断片的な言葉を連ねた、これはもはや詩とも呼べないような、そういう彼の印象です。永遠の緑という作品がありまして、でその中には後に広く知られるようになった詩があります。ご存知の方も多いでしょう。水をください、ああ水をください、飲ましてください、死んだ方がマシで、死んだ方が、ああ助けて助けて、水を水を、どうかどなたか、おうおうおうおうおうおうおうおう、天が裂け町がなくなり川が流れている、おうおうおうおうおうおうおうおう、夜が来る夜が来る、干からびた目に、ただれた唇に、ヒリヒリ焼けてフラフラの、このめちゃくちゃの顔の人間のうめき、人間の、そこで突然終わっています。原さんは人間のうめきと書きました。うめきというのは理不尽な苦しみに出会ったときに心の一番深い底の方から湧いてくる苦しい問いです。なぜこんなことが起こるのか。人間のうめき、もちろんうめいたのは日本人だけではありませんでした。丸木さんが原爆の図を米国に持っていきまして、そこで展示会を開いた。その時に年配のアメリカ人夫婦が近寄ってきて、私たちの息子も広島の原爆で死んだのですと、そう言ったというのです。で丸木さんたちは衝撃を受けました。でいろいろ調べてみますと、原爆のことで米軍を憎んだ市民が市内に収容されていた捕虜たちを引き出して、その中には女性の兵士たちもいたそうですが、その捕虜たちを竹槍で突き殺したというのです。丸木さんはその絵も描いています。広島や長崎の何十万という焼けただれた人々の中には、こういった米軍の捕虜たちも含まれていました。そして強制連行されて広島や長崎で働かされていた朝鮮の人々や中国の人たちもその中にはいました。でその人たちのうめきを、日本人だけじゃなくてその人たちのうめきを私たちは聞き逃すべきではありません。あるいはその何年か後で、はるか南の方のマーシャル群島で 水爆実験の死の灰を浴びて死んだ人たちがたくさんいます。日本人では久保山愛吉さんという第五福竜村の丸の乗組員が亡くなりました。その人たちのうめき、さらには原爆以前のことに遡りますけれども、アジアで私たちの国の軍隊によって理不尽な苦しみを加えられた何百万という人々のうめき、一体どうしてこんなことが行われたのか、いかなる権利があって人間が他の人間の上に、また他の生物の上にもあのように恐ろしい災厄をもたらすのか、それが人間のうめきです。で、数年前から広島の原爆資料館の展示には、この広島という町が日本軍のアジア侵略の基地であったという、そういう加害の視点、害を加える方、加害者の側の視点が加えられたと言われています。うめきが日本人だけのものではないということを考えますと、これは正しいでしょう。それが人間のうめき、原さんがそう言った人間のうめきということなのであります。そして今も至るところで人間が、全被造物がうめいている。私たちにはそれが聞こえないでしょうか。で、先ほど私は呼ぶ記を読みました。今日の説教のテキストにしようと思っていろいろ考えたときに、どうしてもやはり呼ぶ記について語りたいという思いがあったからです。で、呼ぶという人は一章の一節を見ますと、無垢な正しい人で神を恐れ悪を避けて生きていたと、そう言われます。義人でした。そして7人の息子と3人の娘に囲まれて幸せな暮らしをしていた。7とか3とかいう数字はユダヤの人たちにとりましては完全数でありまして、神様の祝福を暗示している数字であります。息子が7人、娘が3人、合わせて10人、10というのも完全数です。つまりそのようにして彼は神を恐れる正しい人間であったし、当然のことに神から祝福を受けて幸せな生活を営んでいた。そして富豪でもありました。昔のこの頃の人々は正しい生活をしていると神様の報いを受けて富もまた与えられると信じていました。ヨブは東の国一番の富豪と称えられました。そして誰もがそれは当然だと思っていたのです。ところがこの義人ヨブをある日突然異民族が襲います。彼らは牧童たちを殺して大切な家畜を根こそぎ奪っていきます。それだけではありませんでした。続いて天から火が降ってきた。火山のようなものだったんでしょうか。さらに熱風が東の方から吹きつけて子供たちがみんな死に、家屋敷も破壊された。つまり何もかも一度に失われたのです。その上に彼は2章の7節を見ますと、頭のてっぺんから足の裏までひどい皮膚病にかかり、灰の中に座り素焼きのかけらで体中をかきむしった、そう書いてあります。 耐え難い苦痛でした。そうしてこのような最悪に出会ったヨブは、先ほど読みました三章の一節を見ますと、自分の生まれた日を呪ったと言います。どうしてこんな目に遭うのだ、私の生まれた日は消え失せよと彼は言いました。なぜ私は母の胎にいるうちに死んでしまわなかったのか。そして3章の24節を見ますと、日ごとのパンのように嘆きが私に巡ってくる、湧き出る水のように私のうめきはとどまらない。この湧き出る水のように、止めどもなく私のうめきが魂の底から湧いて出る。でこのうめきっていうのは、ため息とかそういった程度のものではありません。ニューイングリッシュバイブルという英語の新しい翻訳がありますけれども、その中ではこのうめきと訳された、日本語でうめきと訳された言葉をグローンズ訳しています。でこれは理不尽な苦しみに打ちひしがれた時に、魂の底からこう湧いてくる憤り、うなり、そういうものです。グローンズ。広島や長崎の被爆者たちのうめきと共通します。で世界にはこのようなうめきが満ちています。ですからパウロは、今日読みましたローマの信徒への手紙の8章の中で、被造物はすべて共にうめいている、そう言わざるを得ませんでした。この世界にはそのようなうめきがある。8章の23節では、私たちも体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち焦がれている、そう言っています。宗教改革者のマルチン・ルターは、私たちの祈りはしばしばうめきのようなものだと言いました。言葉にもならないうめきでしかない祈りでも天に昇る、高らかになり響く、そして神の耳に達すると、彼は非常に慰め深い言葉をそれに続けているのですけれども、しかし私たちの祈りはしばしば言葉にならない、うめきです。でけれども、で私はここでパウロが驚くべきことをそれに付け加えて言っているということに注意したいと思います。人類は現在苦しんでいる、彼はそう言いました。しかし同時に希望も持っていますと彼は言いました。うめきというのは絶望の叫びではなくて、実は生みの苦しみなのだと。でその点に私たちの救いはかかっているんじゃないでしょうか。先ほど話したあの原民喜という作家はこういうことを書いています。日ごと人間の心の中で行われる惨劇、あの惨めな劇ですね、惨劇、人間の一人一人に課せられているギリギリの苦悩、そういったものが今は激しく私の中でうずく。でこれは彼の正直な気持ちを言い表した文章だと思いますが、 で、それでも彼は書くことをやめませんでした。しばらくの間は原爆の悲惨を後世に伝えるために彼は作品を書き続けました。しかし被爆してから6年後になって東京で中央線の吉祥寺と西荻窪の間だそうですが、そのレールの上に自分の身を横たえて自ら命を絶ちました。結局彼は絶望したのでしょうか。これは、答えの見つからない問いのようなものです。しかしでこのことについて大江健三郎さんがこういうことを言っているのを私は読みました。このような死者はむしろ我々を絶望に対して戦うべく全身を挙げて励ますところの自殺者である。あの原さんのような死者はむしろ我々を絶望に対して戦うべく全身を挙げて励ましている。彼の自殺にはそういう意味があったんじゃないかと大江さんは考えたんでしょう。私たちもこれに同意したい。ただその死が私たちを本当に励ますものになるのは、パウロが言いましたように、どんなに苦しくても現在の苦しみはやがて来たるべきあの素晴らしい時の前兆であり、その意味で生みの苦しみである。そのことが信じられる時に初めて私たちは大江さんと一緒になって言うことができるでしょう。原民喜、彼は全身を挙げて私たちを励まして絶望に対して戦うようにと促している。今日のいろいろ難しい問題の中にある私たちにそういう励ましが与えられているということを信じたいと思います。祈ります。神様、広島や長崎のそして今も全世界で行われている惨劇の苦しみのうめきを私たちは聞いています。しかしどうか私たちが絶望することのないように、あのように苦しんでいった苦しんで死んでいったたくさんの人たちのうめきをこのような不正に対して戦うためのエネルギーとあなたご自身が変えてくださいますようにお願いいたします。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の457番。